ニュースポーティファイ、前回からの続き。
ニュースポーティファイは海洋深層水マハロの提供でお送りしております。
まあそういう
話のあれまで今テクノロジーに来ましたね。
そうですね、
スポーツテクノロジー
テクノロジーですけど、まあそういうのも進化してきて、まあかなりやっぱね、費用がそういうのかかるんで、まあね、バコバコ作っていけるとはなんないんですけど、まあそういう人工的な波とかが、まあ、各地で作れるようになって、まあ、例えば大阪にいる人とか東京都内にいる人とかが、まあ、近くでそうやってサーフィンできる環境が増えてきたら、もしかしたらもっとこうビジネスとしても、まあ、加速していく可能性はあるかもしれないですね。結局やっぱその自然でやるスポーツってそこまで行かないとできないから、その身近じゃないじゃないですか。例えば僕らがね、ここで仕事を終えて、じゃあ10分でフットサルコート行けてフットサルできますとか、なんかそういうこうね、身近にない、やっぱ1時間2時間かけてとか、まあ、なんなら海波が立ってる日を狙ってとか、急に今すぐ行っても波なかったらできないスポーツなんで、ってなるとやっぱなかなかそのね、始めたりとか継続したりっていうのも難しいスポーツなんで、でもまあ競技人口が増えないとそのスポーツの経済ってやっぱ大きくならないから、まあよりサーフィンを身近にしていくと、まあ、競技人口が増えてマーケットサイズが広がるからスポンサーメリットも高くなって、まあ、お金が回るっていうこういう循環になってくるんで、まあ、そういうのは一歩前進だと思いますね。
そうなんですよ ね。私的にもだからそのスポンサーのメリットっていうのがサーフィンっていうものにできたら、多分スポンサーできる人って多分サーファー、実際サーフィンを普通にやってる人の中でも多分いっぱいいてると思うんですよ。多分大阪とか、通わないといけない系の、まあ、場所に住んでいるサーファーの方って多分社長さんとか多いんですよね。結構まあなんでこう多分そこでなんでこうそういうスポンサーとか別にしてもいいのに、まあできるあれではあるのに自分の好きなサーフィンやしって思った時に、まあ、メリットないんやろなって思いました。
まあ、そうですよ、サーフィンに貼ったとしても見えないしってなるんですよね。
はい、で、まあ、大体そういう企業の方とかが、まあ、自分で会社とかやってる方とかが個人でそのサーファープロサーファーとかの方とかをスポンサーしてる方はそのプロの子たちを普通に人として多分好きで、サーファーとして好き。
なるほど。
まあ、人としてさ、もやし、サーファーとしても好きでついてる。
すごいよ。
だから、応援してて楽しい、見てて楽しいっていう、もう単純に個人、まあ本当に多分他ものスポーツもそうやと思うんですけど、だサーフィンやからみたいなっていうより、なんかそれでなんでサーフィンをスポンサーしてるから、みたいなメリットとかじゃないじゃないですか。
なんかこうバジェットを自分の人生観に持ってお金を使ってて、もう今のよく言われるマルクスの資本論とか度外視して、
はい、
そういうのを全部見返りを求めないスポンサーみたいな。
はい、なんかもう多分自分のステータスみたいな、このプロとみたいな。やっぱスポンサーの方がサーファーとかやったら結構みんな一緒にトリップに行ってたりってよくこう見る光景なんですよね。
はい、
なんでやっぱそのプロと関わって自分が一緒にサーフィンしてってご飯行ってみたいな、なんかそれが楽しいからしてるみたいな。だからそれってなんか、まあそれも、まあ私はそれ、そういうのって一番なんか、まあ人との付き合いっていうか、まあこのね、なんか関わりっていうの中ではすごいいいなって。まあ思うんですけど、でもサーフィン業界が盛り上がるとか、なんかサーフィン業界全体的にそういうスポンサー大会とかに出す人がっていう話で言ったら、なんでないんやろうってなったら、まあメリットないんやろなって。
まあ費用対効果
ですね。
費用対効果かもう応援かのどっちかなんで、スポンサーって。
なんか結構大会スポンサーなくなってとかで、大会これ去年まであそこで大会してたのにとかできなくなったとかは、まあちょっとちらっと話は聞いたりとかはしますね。やっぱり
まあ今一番企業が厳しいね、広告費のところにあるんでね、その辺も削られちゃうと影響あるんでしょうね、そういう大会運営とかね。
でもそれって我々がなんか広告を取りに行かないっていうと同時に、その見返りもいらない広告っていうのは今後課題になってくるじゃないですか。
はいはいはい。
おそらくそういう意味じゃすごく希望を持ってるなと思うんですよ、アコさん的な人たちって。今後我々が扱う上で。もう人間アコという人が好きになって、 例えばこのニュースポティファイもスポンサードするよみたいな形になるのが一番なんか我々的にはなんかヒヤヒヤしないというか、なんだこれいいじゃないですかっていう。
そうですね。
これって最強じゃないですか、でも、
うん。
それができるようになっちゃえば。
そうですね。
ね、まだそこまで行ってないからちょっと今、てんかな。互いにあったかもしれませんけど。
うんう
ん、
でもなんかそういう風な感じで、まあ、結果ももちろん出してくれたら、まあね、嬉しいけど、とか、
うん、
まあ、でもそれって応援してるから、買ってくれたら、その本人、その子も、選手も嬉しいし、スポンサーさん側も嬉しいしって、もちろん関わってたら絶対嬉しいと思うんですよね。うん、なんか私もよく言われるんですけど、うん、まあ、私はそんな関わってなくても、お母さんの友達とかがやっぱり見てくれてたりとかで買ったらめっちゃ嬉しいみたいな、一緒に喜んでくれたりとかって聞いたりとかするんですけど、やっぱそういう知ってる人が活躍してたら嬉しい気持ちになるって多分みんな多分あると思うんですけど、なんかやっぱそういう結果とかも大事は大事なんですけど、やっぱそういうなんか人についてるっていう感じのスポンサーがついてるのとかはなんかいいなって思いますね。なんか。
いや、いいっすよ、めちゃくちゃ。
人間味があってっていうか、うん、
いや、人間、うん、ある。すごい、ネイチャーと一緒にやっているスポーツなので、人間味ならしい靴を。なんかちょっと、
まあ、
背伸びして、はい、やっぱファッションとかアパレルとかそういうのに行くじゃないですか、はい、サーフィンって。サーファーやってないけど、サーフィンできないけど、サーフィンやってるイメージでアパレルを着るとか。
はいはいはい、
そうです。それで言うと、今の、何ですか、その、サーファーをやってらっしゃるこういうアパレルが流行ってるとか、うん、こういうグッズを持ってると、あ、お前なんかサーフィンやってんのって思われるとかっていう、うん、そういう背伸び感ってなんかあるんですか、こういうの今流行りですよ。
あ、うん、まあなくはないんじゃないですかね。アパレルとかやっぱサーフブランドとかでも結構やっぱり一般の子たちが着てる、一般でも普通にサーファー以外でも流行ってるみたいなブランドもやっぱもちろんサーフブランドであるんで。
ちなみに、あこさんが好きなブランドっていうのはどんなものなんですか？
好きなブランドは、アフェンズです。
アフェンズっていうのあるんですね。
あります。
スポンサーのところ？
あ、そうです。でも、めっちゃ好きで、
うん、
まあ、1月に展示会があって、まあ、スポタカーの関わりで行かしてもらった時に、まあ、そういうちょっとお話になって、うんうんうん、まあ、サポートしてもらうことになったんですけど、一応もともとめちゃくちゃ好きだったんですよね。で、私よく冬にまあオーストラリアに練習行って、まあ、大阪行っててもまあ交通費とかもかかるんで、まあ、実際海外飛んじゃって向こうでご飯作って節約して生活してる方が練習も全然やっぱ環境も全然違うんで、まあ、よくて、でオーストラリアが本国がオーストラリアなんですよね、ブランドのなんですけど、だから向こうに多分日本でいてるだけやとそのアフェンズに出会うのって、まあ、どこでも買えるって感じじゃないので、
うんうん、
まあ、スポタカーとかは取り扱いあるんですけど、やっぱりそんなにめちゃくちゃ今はまだ誰もが知ってるブランドではない、
うん、
ない、
はい、
これはめっちゃいい
本当ですか
そう、ね、ちょっとヴィンテージ感もあるし、
あ、本当ですか、今着てるんですけどねって、今見せれないんですよね、ラジオだから
いや、我々は見れるから見せてください、ね、今これ着てるやつですね。
あ、今これ着てます。一応これはヘンプ素材とかで作ってるみたいな、
出たー、そういう、
そうなんです、
ね、ネイチャー系ヘンプ系、
そうなんですよね、アフェンズの、まあ、中のシリーズで、あー、まあ、そういうのがあって、まあ、オーストラリアとかは結構、まあ、そういうオーガニックとかに敏感な方が結構やっぱり、
いや、はい、今国で言うと、はい、やっぱオーストラリアがいいですか、そういう
サーフィンに対して、
アパレル系、
サーフィン
もアパレル系も興味があるのは、
サーフィンはめちゃくちゃいいです。でアパレルはやっぱオーストラリア広いんで、場所土地によって全然違いますね。もう、やっぱ例えばまあ多分ニューヨークとか行ったらカリフォルニア、まあ、サーフィンできる場所で行ったら、うんうんうん、カリフォルニアとか行ったら、ね、多分すごいうわおしゃれみんなみたいな、
うんうんうん、
みんな個性あってみんなおしゃれみたいな感覚に多分まあなると思うんですよね、うん、なんですけどオーストラリアは結構まあファッションどうでもよさせんなみたいな場所も、うん、もうサーザーサーファーみたいな、
ね、
もうサーフィン、
ゴールドコーストとか、ね、
あ、そうですそうです、もうゴールドコーストとかは結構あんま、うん、まあ、おしゃれっていうよりは、あ、そうです、もうラフな格好みたいな、
うん、そうですよね、
みんなむしろ裸足で歩いてるんですよね、
うん、
はい。もうコンビニとか裸足みたいな。女の子とかでも裸足みたいなんで。で、そのアフェンズがあるのが、バイロンっていうニューサウスウェールズ、ゴールドコーストから、まあ、1時間ぐらいかな、車で行ったところなんで、すぐまあ行けるんで、私たちもサーフィンもできるんで行くんですけど、そこはまたちょっと違った全然違う雰囲気で、ちょっとヒッピーな感じもありつつ、みたいなんなんですけど、うん、まあそこが、まあ、多分、本店があるんですけど、うん、でまあ私も行った時とかに結構行ったりしてて、そこら辺の海はもう真っ裸の人とか見てるぐらいです。
そう
もう国、なんかオーストラリアっていろんな国の人がね、集まってるっていうじゃないですか。いや、ヌードビーチとかではないんですけど。
じゃないのに真っ裸。
はい、もうラッシュガード着てるとかも、こうもいてるけど、真っ裸で女の人普通に。しかもめちゃくちゃスタイル良くて、私とかも、もう見入ってまうような女の子。
あこさんが見入ってしまうっていうのは。
そうですよ。
連れてってもらっていいですか。
一緒に行きましょう。
はい。そう。が、普通にもう、もう全裸で、あのビーチで本読んでるみたいな。シュールにも程があるやろみたいな。そうなんですよね。結構場所、
ちょっと宣伝で使いたいですね。今あんこさんが全裸で
サムネイル、それにしましょう。
サムネイル、はい、サムネイルか、
はい、
そう、なんか結構まあサーフィンに関してはオーストラリアは本当サーフィン大国って言われるような国ではあるんですけど、まあまあアパレルとかファッションで言うと、まあその場所によって、まあ、色はあるんかなっていう。まあ、そんなファッション重視な場所ではないなっていうところもありつつ、場所によったらすごい街自体がやっぱおしゃれやなっていう場所もあったりとかで、まあ、オーストラリア大きいんでね、まあ、あれなんですけど。
あと違う、スポーツで言うと違う観点から言うと、こう、アクセサリーとかもつけれるじゃないですか。
はい。
はなんかありますか、こだわりみたいな。
こだわり、
こういうのが今着てるとか。
私じゃなくてですか、もう、サーファー。
私的には。
そうですよね。私的には、基本ずっとゴールドしかつけてないですね。
いいね。
基本。
いい。あこちゃんはゴールドです。
そうですか。
あこちゃんはゴールド。
そう、でも、指輪に関しては、結構私、あの、ネックレスとかもおばあちゃんからもらったものが多くて。
かいい、そういうのずるいな。そうなんですよ、ね、そのストーリーいいよ。
指輪も今つけてるのとかも全部おばあちゃんで。だから ルビーとかついてガチモンですよ、だから。
うまや。
そうなんですけど、まあ、ちょっと前までは、まあ、あの、孫が女子で私しかいないんですよね。で、親とかの兄弟もお母さんしか、あの、女の人がいなくて、うん、なんで、もう絶対私に回ってくるんで、お母さんがいらんって言ったら、私に回ってくるんで、もうほぼおばあちゃんから私に回ってくるんですけど。なんで、まあだから本当になくしたくないんで。そう、だから海の中で、まあネックレスは相当取れることないんですけど、指輪は外してます。
なるほど。
一時気にせず、まあつけたりとかしてる時あったんですけど、まあそれは全然ゴールドとかつけ出すより前、サーフィン始めた時ぐらいとかに、つけたまま入ってたんですけど、何回もなくしたんで、もう指輪は絶対つけないです。
つけないで、どこに置くんですか？あれ、なんか置くとこあるんですね。
あ、まあ基本車で行くんで、車に置いてます、まあ。はい。
いいですね。アパレルはもうかっこいいアフェンズ。ね、で、アクセサリーはおばあちゃん。
はい。ギャップやばいですよね。
ストーリー性があっていいです
。そういうの最高だと思いますよね。
結構、だからネックレス、はずっとつけて海に入るんですけど、まあ、ウェットスーツ着る時期はウェットスーツの中にあるんで、まあ、相当多分なくなること、ちぎれてなくなるとかもないんですけど、夏私がビキニとかでサーフィンするんですよ。
くわありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、本当にありがとうございます。いやいや、夢をありがとうございます。いやい
や、もうウェットスーツ着だしたら夏から着る時期になった時、みんなにウェットスーツ似合わんなっていつも言われます。
見慣れてない。
あれ僕も写真見させていただきましたけど、はい、ビキニでサーフィンやるって結構、本当にごめんなさい、ポロリしたりとかしないんです
ポロリはあんまり、あの、胸に関してはないです。
うん、え、胸に関してはどこポロリするんですか？
なんか、あの、お尻に関しては、あの、ドルフィンスルーって言って、波が前からこう、パドルしてアウトに出てる、あの、沖に向かってる時に、波がこう、来た時に、波の下をくぐるんですよね。 でその時に波が結構でかかったりとか、そのなんか潜るタイミングとかによったらちょっと緩いのを履いてしまってる時はお尻がちょっとずれるみたいなのはあるんですけど、もう今はまあ慣れたんで、あこのやつやばいなみたいな時はドルフィンしながら片手でピッて直します。上に上がってくる前にピッて直します。
それはもう緩くないビキニを選ぶ。
あれだ、はい、はいはい、そう、もうラジオも想像つきます。あれだ、
そうなんです。で、
うん、あとちゃんがあれやってるシーン、
そう、なんかでもサーフィンするとき結構もう試合とかガチなときは絶対ずれないやつ、ずれないものもあるんで絶対ずれないの選びます。
うーん、
まああとでもてか伸びてくるんですよね、何年か着てたら水着って。やっぱりなんでやっぱり最初まあずれなかったら、
でもアコちゃんがそういうの流行らせてくれると、はい、世のサーファーとかサーフィンやりたい子とかが、はい、ビキニを着てやってったらかっこいいですよね。
そうですね、
まあ、ハワイとか行ったらみんなビキニでサーフィンやってます
ね、 ね、
流行らせてほしい。
すごいかっこいいなと思って、はい、
てかまあ私的には
なんか隠したいってイメージが結構皆さんありますもんね、はい、寒いから
って気持ち悪い。そう、寒い時は、まあ、着た方がいいと思うんですよね。
そう、もちろんね。
なんですけど真夏寒いわけじゃないじゃないですか。
まあ、ここ痛くなるの？
あ、ね。
お腹やるといつもここ真っ赤になるんやけど。
あ、
擦れて。
夏に、オーストラリア行けてた時は、私が多分冬を過ごしてる時間が短くてあんまならなかったんですけど、去年、うん、ちょっと痛くなったんですよね。水着久々に来た時に。でも、最初だけですね。
あ、そうなの？
はい。もう、で、もう、
ちょっと。なんかグリセリンみたいに塗らないんですか？
いや、塗っちゃうと、上にウェットスーツ着るならいいんですけど、板に、ワセリンとかついちゃうんで、立った時に多分、転がる。
そっか。
そうなんですよね。
ぬるぬる劇場がぬるぬるレスリングになっちゃうんですね。
あ、そうです。私、いつやろ。多分、初めて全国大会に出た時に、それやっちゃった人なんですよね。ゼッケン着るから、ちょっと塗っても大丈夫やろって、痛すぎて、パドルしたくなさすぎて、試合の時に塗ったら、立った瞬間つるんってこけて終わったっていう
経験済み。
え、そうなんですよね、経験済みなんですよね実は。
なるほど、なんかやっぱこういうことだな、こう普通のスポーツ選手はあんまり言いたくないですけど、うん、こういうカルチャー持ってる人ってもう今から聞く音楽何聞くとか、
はい、
人にこうフォーカスピンポイントがいくからいいですね。
そうですね、
音楽とか何聞くんですか？
音楽はレゲエもヒップホップもまあ普通に J-POP も全部聴きますね。でも何が
なカラオケ何言
うと思う？え、カラオケはいや、カラオケはちょっと別ちゃいます
ね。いいや、教えてよ。
カラオケ何歌うのやろ。カラオケ
聞いてみたくないですか、あこちゃんの歌。
聞きたいです。
意外になんか美空ひばりとか歌ってるかもしれないです。
美空ひばりは歌わないですけど。
何歌うの？
美空ひばりは歌わないですけど、古いやつで言ったら、うん、ど忘れしました。カラオケ行ってなさすぎて。
プリンセスプリンセスとか。
違います。
最近。
後で LINE ください。
後で LINE
します。後で LINE します。
ニュースポーティファイ。今回はここまで。また次回お楽しみに。